主に委ねます。どうしていいかわからなくても委ねます、あなたに。私の
座りください。今私たちの困難、重荷、それを主に委ねますって歌いましたけど、委ねるってどういうことでしょうね。委ねる、お任せするって意味ですよね。私には到底追い切れないので、イエス様追ってください。イエス様、いやいやいや、お前自分で追えとおっしゃるでしょうかね。キリストは、重荷を負って苦労している者は誰でも私のもとに来て休みなさいとおっしゃって、つまり下ろして休みなさいという意味ですよね。さあ、そんなイエス様ですからね、私たちは大胆に信頼して、今日皆さんの重い煩いも重荷も今日イエス様にお任せしてください。礼拝終わった後、またよっこいしょってまた担いで帰らないで、もうこの場所に置いていってください。あんまりにも重たい荷物を置いていくので、この街道がその重みに耐えられるだろうかって心配しなくても大丈夫ですね。イエス様が追ってくださるのでね。一言お祈りします。天のお父様、あなたに委ねることのできる幸いをありがとうございます。委ねることのできる神を知っていることをありがとうございます。私たちはそれまでは自分で全部背負って、重荷に苦しみながら、悲しみに苦しみながらここまで来たんですが、任せることのできるお方を知ることができました。ありがとうございます。このお方に今日すべてを申し上げ、このお方に委ねてお任せして、私たちはどうぞ我々が負うべき荷物を持ちながら、負うべき十字架を負いながら歩むものとさせてください。この礼拝の場所にどうぞお一人一人を招いてくださいました。今日この礼拝を通して、イエス様、あなたの語られる言葉をしっかりと心に受け止めることができるようにしてください。そしてあなたの御言葉を通して、私たちは神と出会うことができるようにお願いをいたします。一人一人に出会ってくださり、語りかけてくださり、触れてくださるようにお願いします。またこの場所に集えない兄弟姉妹たちがいます。どうぞそれぞれの場所でお支えください。尊い主イエスキリストのお名前によって祈りと願いをお捧げします。アーメン。聖書を読みますが、なぜ私たちは聖書を読むのか、ね、神様見たことないでしょ。私もないんですよ。イエス様も見たことないです。2000年前に確かに来られたんですけど、公にご自分の姿を表されたのが3年半ですからね。もうそんなわずかの期間にピタッと会える人はそういないわけです。私もだから会っていないんですが、でも私たちはイエス・キリストに出会ったって言うんですよね。どうやって出会ったんですか。それが神の言葉、聖書を通して出会うんです、ね、神様は見ることはできないけれども、神様の言葉を私たちにお与えになります。神の言葉を通して私たちは神と出会います。神の言葉を通して私たちは神に触れるんです。だから聖書を読むことがとても大事です。 さあ今日の聖書箇所は17章、ヨハネ17章、ヨハネ福音書17章の11節から21節をどうぞ開いてください。11節から21節を皆さんでご一緒に声に出して読むことにいたします、ね、声に出しましょう。よろしいでしょうか。お開きになりましたでしょうか。では拝読します。3、はい。私はもう世にいなくなります。彼らは世におりますが、私はあなたの身元に参ります。聖なる父、あなたが私にくださっているあなたの御名の中に彼らを保ってください。それは私が同様に彼らが一つとなるためです。私たちを彼らと一緒にいた時、あなたがくださっている御名の中に彼らを保ち、また守りました。彼らのうち誰も滅びたものはなく、ただ滅びの子が滅びました。それは聖書が成就するためです。私は今身元に参ります。私は彼らの中で私の喜びが全うされるために、世にあってこれらのことを話しているのです。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。しかし世は彼らを憎みました。私が世のものでないように、彼らもこの世のものでないからです。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らに世に使わしました。私は彼らのため、私自身を清め分かちます。彼ら自身も真理によって清め分かたれるためです。私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。それは、父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによって、あなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。はい、ありがとうございます。ここまでですね、11節に、私はもう世にいなくなります、イエス様がおっしゃってる祈りの言葉ですが、イエス様はこの後いなくなるんだよとおっしゃっています。先週もそういう箇所を読みましたよね。イエス様がいなくなるっていう話なんですが、弟子たちはもう心が騒いでるわけですね。先週思い出してほしいんですね。イエス様を目で見て手で触れるようにして、イエス・キリストがそばにいる方がいいように私たちは思うんですが、イエス様は私がいなくなることはいいことなんだよとおっしゃった。なぜですか？私がいなくなったら、今度は聖霊なる神が信じる私たち一人一人の中にいるようになるからだというんですね。目で見るとか手で触るという感覚で神を知っても、その感覚はやがて消えていってしまうんです。でも私たちの内側に聖霊が住まわれることによって、ああ神は共にいるという、この感覚は永遠に消えないんです。だからこっちの方が大事なんです。イエス様はだからこの世からもういなくなる、私は世からいなくなります、こういうふうにおっしゃってるわけです。でもイエス様がいなくなるからといって、私たちはどうなるの？弟子たちはどうなるんですか？彼らはまだこの世の中に生活するわけです。生きているわけです。彼らは世におりますって。でも私は神様、天のお父様の身元に参ります。聖なるお父さん、 あなたが私にくださっているあなたの御名の中に彼らを保ってください。なんか変わった祈りですよね。どういう意味かというと、天のお父様が私にくださったこのイエスという神の名前によって彼らを守ってくださいという意味です、ね、今日実は随所に清め分かってください、清め分かつ、言葉としてはあまり普段使わない言葉ですよね。清く区別してください、よく言う性別、聖書の性に分ける別という意味で性別という言葉をよく使います。イエス様は弟子たちをこの清めて別に分けるようにしてください、こういうふうに祈ってらっしゃるんです。これは弟子たちだけではなくてイエスを信じている今の私たちも同じように性別してくださいとイエス様は祈ってらっしゃるわけです。この性別ということね、清め別にする、簡単に言えば区別してくださいです。皆さん区別するものいっぱいあるでしょ、ね、これはご飯用の茶碗、これは猫ちゃん用の茶碗って区別しますよね。石ごたにし、あ、松本さんのうちは石ごたにするかもしれませんがあ、ひょっとしてそうなの、あ、そうなんだ失礼しましたそういうお家もあるかもしれませんが、はい、あの器も区別しますよね、でイエス様が神に祈ってらっしゃるのは我々クリスチャンを、弟子たちをこの世から区別してくださいとこう祈ってらっしゃるんです。で、性別というのはわざわざ清いというふうに書いてあるんですが、特別に神様のために、神様の御用のために区別してくださいという意味です。例えば皆さんお金を区別しますよね、これは今月の食費、これは服を買うお金、これは区別というんですが、でも私たちはこれは礼拝で献金のために区別する、ね、これ神様にお捧げするために区別する、こういう言い方、これは単に区別と言わないで清め分かつ、つまり性別というふうに表現するわけですね。そうですよね、神様のために、特別な御用のためには性別するという言い方をするんです。で、神様は、あ、ごめんなさい、イエス様は私たちのことを特別な御用のためにこの世の中から区別してくださいって祈ってるわけです。今日皆さん、我々クリスチャンがどういう存在なのか一緒に見ていこうというわけです。彼らを性別してください。今日ここにいらっしゃってる皆さんは神の尊い働きのために、天国の尊い働きのために清めて別にされた皆さんだという意味です、ね、そういうふうに祈られているわけですが、イエス様の祈りはそのようにして私たちをこの世から区別するようにと祈りになっています。なぜそのように区別してくださいって祈っているのか、それは彼らはこの世のものではないからですという理由をおっしゃってますね。14節、皆さんもう一度見てください。14節の2行目ね、私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではないからです。16節も、私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではありません。イエス様はこの世に属するお方じゃないです。どこに属する方ですか？天に属するお方ですよね。で、それと同じようにイエス・キリストを信じる皆さんもこの世のものではないんだよという言い方をしているんです。で、このことを聞いてなんか心配になる人もあると思うんです。え、私この世のものでないんですか、あの世のものですか、ね、日本的で言えばこの世と次はあの世になっちゃうんですが、この地上に属する私たちではないです。 天に属する私たちなんですよということを言っていますね。で、不安になるのは私たちはどうしてもね、この地上に属するものであろうという感覚が強いからですよ。そうですよね。なるべくみんなと同じでいなくちゃと思うわけです。なんか自分だけちょっと違ってるのは不安になりますよ。でもこれは割と日本人に強い感覚のように思います。みんなと同じでないと不安だって今日皆さん思いますか？みんなと一緒でないと、なんか私は私、人は人となかなか思えないんです。本当に自立しているというのは、私は私、人は人って思えることです。人がどうであろうと私は私だ。皆さんそういう感覚があれば皆さんは自立した人です。でも周りもみんなあんなにしてるから私もそうしなくちゃとか、みんながこうだから私もそうしようとか、こう周りに合わせて生きているであれば、それは周りの人々に依存している生き方ですね。みんなと同じように生きるんですか？みんなが地獄行くんだったらあなたも一緒に地獄に行くんですかって、みんながだらしない生き方したら私もそうしなくちゃと思って生きるんですかって、そうじゃないですよ、ね、でも私たちは何かみんなと一緒だと安心なんです。みんなと、あ、なんだっけ、横断歩道みんなで渡れば怖くない、え、違った、あ、赤信号か。横断歩道はみんなで渡ったって、一人で渡ってて怖くはないですよね。そう、赤信号ですよね。赤信号みんなで渡ったら怖くない。危ないのにね。でもみんなで渡ってると何とし安心な気がするわけですね。そう、日本人である私たちの中にみんなもそうしてるからというんで安心する。だから日本の中でクリスチャンとして生きるって言ったら、なんかみんなと違います。え、あなた教会に行ってるんですかって、え、あなたクリスチャンですかって、なんかもうなんか全然違うような人間に思われて私不安になります。私がイエス・キリストを信じた学生の頃、そういう思いがいっぱいでした。なんかみんなと違う僕になっていくような気がして、でも表面上みんなと同じようにしようと思うわけです。なんでこんな思いがあるのかなってね、特に日本の中に流れているこのメンタリティは、例えばね、和をもって尊しとなすね、聖徳太子のあの言葉ですね、和をもって尊しとなす、こうみんな違わないでね、みんな同じようにこう協調性がある、これが大事なんだという考えです。これは本当ならば違いがあってもみんなが認め合うという意味で、それが本当の和だと思うんですが、日本人の中で和をもって尊しとなすというこの意味は、みんなが同じようにしていようねっていう感じの和なんですよね。それでやがてキリシタンが禁教ダメだよという時代に入っていきますよね。戦国時代、そして江戸時代に入っていきます。そうするとますますね、違った考え、違った行動するものをが何でしょうか、それを取り締まるようなね、仕組みができます。例えば隣組制度というのがありますが、それは、その隣組という何軒かの中に、もしその中にキリシタンがいたら、それは隣組全部が同じ罪に問われて処罰される、処刑されるという、まあ、仕組みだったんですね。だからこんなのが200年も続くとですね、何かこのみんな同じように仏教徒である方が安心なんです。中にキリスト教徒がいるとか大変なわけです。自分もとばっちりを受ける、こういうわけです。そういうふうにしてずっと歴史が来て、こうみんなと同じだと安心だという感覚は、こう私たち日本人の中に染みついているのかもしれません。でも今日あえて申し上げます、 私たちはクリスチャンとして生きるということはみんなとは同じじゃないです。もうそう自覚してください。今日もイエス様はおっしゃってるじゃないですか。私がこの世に属していないのと同じように皆さんもこの世のものではないんですよって言って、まあ、そういう立場になります。心配ですか。でも他の人たちと違っても私は私なんです。私は手につながるものです。少数派であっても私は天に属するものです。で、私たちはこの生き方をしっかり保っていないとこの世の生き方と同じようにしよう、それで安心しようと思ってしまう。周りがやってるからそれに流されてしまう。私が最初クリスチャンになった時に自分は他の人たちと違うなってことで不安をずっと思っていました。やがてこの聖書の言葉に出会ってすっきりしました。あ、そうか、僕この世に属していないんだと思うと、だから違うんだと思う。それでいいんだ、それでいいわけです。世に属するものではなくて天に属するものとして生きるということですね。これは非常に少数派です。しかし恐れることはないとイエス様はおっしゃいました。恐れるな、小さい群れよとこういうふうにおっしゃいましたね。そう、少数派だけども恐れることはない、小さい群れたちよ。神の国を下さるのはあなた方の父の御心だよとこう言って励ましてくださっていますね。さあ、そんなふうに私たちはこの世にありながらこの世には属していないものだ。非常にだから微妙な立場がクリスチャンの立場なんです。で、イエス様が私たちをこの世に残していかれた目的は何なんだろうかです。イエス様は先に天に昇っていかれたわけです。ついでに私たちも一緒に連れて行ってくだされば、私たちはこの地上でなんかこの微妙な立場で、苦しみながら不安に思いながら いなくて済むのにと思いますが、今日イエスは何とおっしゃっていますか。15節を皆さんご一緒に読んでみましょうか。15節は、彼らをというのは弟子たちのことです。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。イエス様の神に対する祈りは、この弟子たちをこの世から取り去ってください、あまりにもこの世のものではないから危ないから、もうさっとこの世から引き上げてしまおうか、そういう祈りじゃないんですよね。なおもこの世に残っているんです。でも彼らを守ってくださいと、こういうふうに祈ってらっしゃいます。なぜ神は私たちをまだこの地上に残してらっしゃるんでしょうか。なぜでしょう。それは天国に属する者がこの地上で生きることによって天国の味付けをこの地に与えるためです。皆さん、天国の味付け役ですよ。なおもこの地上にあって私たちが天国の水準をこの世に表すためです。皆さん、自分ではいやいや大したこともないんですっておっしゃっているけれども、イエス・キリストを信じていらっしゃる皆さんは地の塩だ、世の光だとおっしゃってるんですよ。地の塩、塩っていうのは味付けには欠かせないものです。目立ちはしませんよ。目立たないけれども、でもこの塩がなかったら何とも味に、こう味がぼやっとするといいんでしょうか。女性の方の方が上手に、私はあまりうまく言えないので、何て言ったらいいんですかね。塩味があることなかったら、なんか味がぼやっと、ぼや、結局はぼやっとしか出てこないよ。ね、私たちが地の塩だ、私の存在が自分で見るには大したことないと思うかもしれませんけれども、イエス様は私たちのことを地の塩だよとおっしゃってるんです。味付け役です。 そしてあなた方は世の光だよとおっしゃっています。私みたいなのが世の光ですかって、何もこのいつも性格が明るくていつもニコニコしてるから世の光だという意味じゃないですよ。私みたいな ほぼネクラみたいな人間でも世の光だとおっしゃるんです。それは何だろう、何か私たちの中にある天国の水準で生きている清さを持っている、それが世にとっては光だ。まあどうでもいいんじゃないこのあたりは、ごまかしとけごまかしとけって、こう世の中は何か嘘をついたりごまかしたりするそういう暗闇がいっぱいあるところの中でクリスチャンは正直に生きる。クリスチャンが天国の正しさを持って生きる、これは世の光だという意味になります。さあ神様が、私たちはこの世に属してはいないんだけれども、なおもこの世にクリスチャンを置いてらっしゃる、その目的は私たちが地の主を世の光として用いられるためなんです。こんなクリスチャンも最後にはいなくなる時があります。聖書の黙示録というところを読むとですね、もう最後の最後、本当にこの地上に激しい裁きの時代が来る時には、クリスチャンたちは天に引き上げられるんだという予言があります。その時は多分この世の光、地の塩がなくなってしまうような状態になるだろうと思います。その分ね、悪魔とか反キリストと呼ばれるような働きがぐわっと大きくなる時代がきっと来るんだろうなと思います。さあ私たちが世に置かれている目的ということを今申し上げました。クリスチャンとしてこの地上で生きていくときにね、自分の何だろう、クリスチャンとしての味付けを失わまい、失うまいか、失わないようにするためになるべく世との関わりを持たないようにして生きようとする人たちも実はいるんです。あまり恵みキリスト教会にはそういうタイプの人、あまりというか多分いらっしゃらないと思うんですが、世との関わりを拒絶して生きるクリスチャンたちの生き方があります。これ思い出すありますか、ユダヤ教の中で、聖書の中でパリサイ人とか呼ばれる人たちの生き方ですよね。パリサイ人というのは分離という意味です。彼らは地上の世俗の生き方から分離して、自分たちは神の民だ、自分たちの清さを汚されまいとして分離して生きていこうとする人たちです。パリサイ人です。でクリスチャンの中にもそういうふうな生き方をしようとする人たちがいます。あまりこの世と関わらないでクリスチャンたちだけのコミュニティで生きようとする、修道院に入るようにしてとかね。で中にはそういう推しをする方々もあります。あまりこの世と関わらないでください、仏教のお葬式行かないでくださいとかね、この世のいろんな集会やめてください、もう教会の集まりに来てください、こういう生き方をする人たちもいます。でもこれは世との関わり方としては正しくないです。このような生き方は確かに純粋です。純粋であろうとするあまり孤立しています。これを純粋の孤立型クリスチャンというわけです。純粋でありながら孤立しています。パリサイ人という人たちはそんな生き方をしました。イエス様はある時にね、パリサイ人のパンダネとサドカイ人のパンダネに気をつけなさいとおっしゃったんですが、これはね、今言ったパリサイ人の生き方、それは純粋の孤立です。純粋でいいんだけど、純粋であるということは確かに素晴らしいんだけども、世に対して影響力がない、世との関わりを切ってしまっている。皆さんは天国に属するお一人一人ですが、 純粋の孤立型にはなってほしくないです。世との関わりがあるわけですよね。じゃあ一方でね、あんまりねクリスチャンがね純粋でね清くあろうとすると世の中にうまくなじまないから、クリスチャンもね少し妥協してこの世の中で入っていくようにして、この世の人々と一緒にいろんなことができるように皆さんもうちょっと妥協しましょう。日曜日、そんなね毎週日曜日じゃなくても、まあ年に1回か2回行けばいいんじゃないですかみたいな、クリスチャンまあ一緒にお酒飲みましょうよとか、そうしないと世の中の人と関わりが持てないじゃないですかみたいな、こんなふうにしてこのどんどん妥協していくわけですね。実はこれはパリサイ人の生き方とは正反対、サドカイ人の生き方というわけです。キリストがある時注意なさったんですね。パリサイ人とサドカイ人のパンダネに気をつけなさい。ちょっとしたことだけれども、これがパンダネのようにしてぐーっと膨らんで私たちの全体になるから気をつけなさいと言って言われたんですが、そのサドカイ人というのは同じユダヤ教のグループなんですが、もうちょっと世の中にね、ユダヤ人は純粋な民族だなんてそんなこと言わないで、妥協しながらローマ帝国とうまくやっていきましょう。だからローマ帝国と手を結んで、そしてローマ帝国の庇護の下でユダヤ教を守ろうとした人たちです。これがサドカイ派の人たちの生き方だったんですね。でどうなっていったかというと、どんどん妥協していくからね、あなたローマ人ですか、ユダヤ人ですか、あまり区別がよくわからないです。さあクリスチャンにもそんな生き方があるわけです。あまりにも妥協していって、なんかクリスチャンとしての塩味はどこ行きました、クリスチャンとしての世の光はどうなってるんですか、最近あまり灯ってませんとか、最近暗い私ですとか、味付けがなくなってます。これを妥協の埋没型というわけです、ね、妥協の埋没型クリスチャンです。今整理しますよ。純粋の孤立型クリスチャンもあれば、妥協の埋没型クリスチャンもあるわけです。どちらもイエス様の言い方、イエス様が意図なさっている生き方じゃないです。彼らはこの世のものではないんです。でも私は彼らをこの世から取り去ってくださいとは祈りません。むしろ彼らはこの世にいるんです。天国に属する者、イエス・キリストの血によって清くされた者、でも彼らが守られるように彼らを清めて別にしてください、区別してくださいとこう祈ってらっしゃる。じゃあ何と言ったらいいんでしょう。純粋でありながら妥協もしない、でも妥協して埋没するわけでもないんです。ああ純粋の埋没型クリスチャンだろうと思います。純粋でありながらこの世の中にしっかり生きている、これがクリスチャンの生き方です。どうやったら可能でしょう。今日イエス様がそのために祈ってらっしゃるわけですね。私たちは天に属する者としてこの地上でなおも生きています。もう早く天国行きたいわと思うような困難や悲しみ、辛いところを通ってらっしゃる方も終わりだとは思いますが、なおも私たちは天国に属する者が地上に生きています。それは天国の清さを世で表すために、天国の味付けを世に表すためにです。それが純粋の埋没型です。何か皆さんがクリスチャンとして大きな事業をしようというわけでもないです。皆さんがこの地上で生きてらっしゃること、クリスチャンとして堂々と生きてらっしゃることが実はとっても大事なお仕事です。会社に行くでしょう、あるいは家庭の主婦としても生きられるでしょう。世の中の人々と同じような生活をしているようだけれども、でも私が天国に属するものとしてこの地上で生き続けることはとっても大切なお仕事です。私ある時、 お寺のお坊さんがなぜ住職っていうのかって話を聞きました。お寺のお坊さんのことを住職って言いますね。住職さんってあれなんて字が書いてあるんですか。住む職業、はあ、住むことが職業だって面白い言い方ですね。住職って住むことが仕事です。仏教徒としてこの地上で生き様を通して表すことが仕事だ。これが住職です。これは仏教以上にキリスト教徒である皆さんはなおさらでしょう。皆さんは住職ですよ住職まあそんな冗談はこっちを置いておきましてですね、さあ私たちがクリスチャンとして世に生きるってことはとっても大切な仕事です。イエス様から与えられた使命なんです。何か特別な伝道集会やりましょうっていうことばかりじゃないです。そういうことのために用いられる人もいるんですが、そうでなくても普段の中で私たちがクリスチャンとしてその味付けを失わないで生き続けること、これが我々の使命です。さあそのためにイエス様は彼らを清めて区別してくださいと祈られたんですね。さあどのようにして私たちを区別なさるのか。一番目、区別することによって守るわけです。私たちが妥協の埋没型にならないようにね、清さを保ちながらでもこの世の中にいるには、イエス様は彼らを区別することによって守ってくださいと、こういう祈りをなさっています。11節もう一度見ましょうか。はい、11節皆さんでご一緒に読んでください。3、はい、私はもう世にいなくなります。彼らは世におりますが、私はあなたの身元に参ります。聖なる父、あなたが私にくださっているあなたの御名の中に彼らを保ってください。それは私たちと同様に彼らが一つとなるためです。さあ、あなたの御名の中に彼らを守ってください。神様の名前で彼らを守ってくださいという意味です。神様はいつもね、守るためにいつも区別なさる方です。聖書を読むとね、いっぱい区別なさってますよ。古い時代、ノアの時代に洪水が降ってこの地上が一度滅びたことがあると聖書には書いてありますが、その時にね、ノアとその家族、あるいは神様が選んだ動物たちは箱舟の中に入りました。つまり区別したわけです。地上にはもう全てのものが滅びるような洪水が起きているんですが、神様は彼らを区別したんです。守るために区別するわけですね。他にもね、あります。例えばエジプトっていうところにイスラエルの人たちが奴隷として住んでいました。神様はこのエジプトに災いを下された。その時にイスラエルの人たちは子羊を殺して、その血を自分たちの家の玄関に塗ったって書いてあります。さあ、神の災いがこのエジプト中に行き巡っていく中で、この身代わりに子羊が殺された家は印がついてるんです。血が塗ってあるからね。あ、ここは身代わりに子羊が死んだお家だなと。そこで神様はそこを過ぎ越して行かれた。過ぎ越しの事件ですよ。さあ、ここでも神様は区別なさっていますよね。つまり犠牲の血が塗られているかどうかで区別しています。神の子羊の血が塗られているかどうかで区別されるんです。皆さんはイエス・キリストを信じます。信じるってどういうことですか。イエス様が私の罪の支払いの代わりにご自分の命を捧げられた。 つまり命を捧げたというのは血です。血を流された、その血を皆さん信じてらっしゃるんですよね。そう、最後に神様ちゃんと区別なさいます。この血を見てです、この血を見て世の最後の裁きで区別されます。神様いつも区別なさいますよ。またイエス様も終わりの時に毒麦と良い麦とを区別するとおっしゃってます。羊とヤギを区別するとおっしゃってます。聖書にはたくさんこのようにして区別するよって書いてあるんです。さあ何のために区別するんですか。それは私たちを守るためなんです。どうやって区別するんですか。今日書いてあったように私の名前によって、神様の名前によって区別するんです。どんな名前ですか。イエスという名前です。イエスキリストのこのイエスという名前は神の名です。この名前で区別します。皆さん自分のものと他の人のものとどうやって区別していますか。名前が書いてある、よく似たものはちゃんと名前書いておかないとね。名前が書いてあったらこれ私のって区別するわけですね。傘を忘れたので忘れ物置き場に行ったら私の傘とよく似た傘があるんです、でも私の傘には確か名前が書いてある、でももう一つ同じ傘があるんだけどこっちのがなんか最近買ったばっかりで綺麗だし糸もほつれてないし骨も折れてないしこっちがいいかなと思ってもそうじゃないですよね。骨は何箇所か折れてて穴が開いてるけれど、やっぱり私の名前が書いてあるのが私のものです。だから私の名前が書いてある方を持っていきますよね。さあこれと同じようにイエス様という名前が書いてある者たちだけが最後区別されます。この世から守るためです。災いから守るためです。皆さんイエス様という名前を持ってらっしゃいますか。皆さんが立派だからこの世から守られるんじゃないですよ。皆さんがすごい学歴があるから災いから守られるんじゃないですよ。イエス様の名前が書いてあるからですよね。これとっても大事なことです。皆さんが地上で頑張ってきて成績がよろしくて非常に高い地位を持ってらっしゃる、身分がある、だからこの世の滅びから守られるようにというわけじゃないですよ。イエス様の名前が書いてあるから神様この、ああこれ私のだって言って天国に持っていきます、持っていくわけです。たとえだから逆言いましょう、私がボロボロで傘の骨が折れててあちこち穴が開いてるような私だけれども、大して学校も出てないんです、なんかテスト勉強させたら大して点数も取れない私なんです、関係ないですよ。ああ私の名前が書いてちょっとボロボロになったけど私のだ。神の名前が書いてあるものを区別します。皆さんだから皆さんが人間として立派であるかどうかということ以上に大切なことがあります。もちろん人間としても立派にいきましょうよ、できればね。でもたとえそれがかなわなくても神様の名前を持っていること、イエス・キリストの名があるということが皆さんにとって区別になります。彼らの、今日おっしゃったあなたの皆の中で彼らを守ってくださいと書いてあるから。ね。だからイエス様の名前皆さん持ってらっしゃいますか？はい、自覚してください。イエス様という名前を持ってる？どこにあるんですか？名札いつもつけてますか？名札イエス、そんな名札つけてるわけにいかないしね。イエス様ってなんかジーザスとか入れ墨するんですか。そうじゃないですね。それは信じてるっていう意味です。イエス様が神の名だと信じているということです。その時に皆さんの中にイエスの名があるでしょう。まだいろんな方法があります。皆さんバプテスマを受けたんですよね。洗礼式誰の名前で受けたんですか。藤原牧師の名前で受けたんですか。違いますよね。 イエス様の名によってバプテスマを授けたんです。だから皆さんはイエス様の名前を持ってらっしゃいますよね。皆さんはイエス様の名前を呼ばれるでしょう。お祈りするときに神様って呼んでるんですか？イエス様って呼ぶでしょ。神様と呼んでもね、日本はいっぱい神様みたいなのがいっぱいいるので、どっちの神様ですか？アマテラスですか？スサノオですか？観音様ですか？いろんな人が、いろんな神々が私のこと？とかで手を挙げてくるからね、神様って祈ってもダメですよ。だからイエス様、あるいは最後にイエス様の名前によってお祈りします。この名前が大事ですよ。この神様の名前を知ってるってことです。神様の名前で祈る、神様の名前を賛美する、こういう生活が皆さんイエスの名を持っているという言い方です、ね、じゃあ大丈夫ですね。皆さんにはイエス様の名前が書かれているので区別されています。どんなにボロボロでも大丈夫ですこんな私ですが大丈夫です。イエス様の名前が書いてあるから、あ、これ私の子だと言って天国に連れて行きます。そういうふうにして名前で区別します。もう一つね、イエス様今日ここで真理によって区別してくださいとも言われていますね。17節皆さんで読みましょうか。17節、3、はい、真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。さあ、真理によってこの世と区別してくださいです。皆さんが真理持っていますか？そしたらこの世と区別されていきます。でも真理って何ですか？神の言葉ですって書いてありますね。神様の言葉が真理なんです。だから皆さんが神様の言葉を持っているってことは真理を持っている、それがあることによってこの世とは区別されていますよってことです。さあ、じゃあ神様の言葉が私の中にあったらどんなふうに区別されるんでしょうね。皆さん、神様の言葉、聖書にいっぱい書いてあるでしょ。神は愛である、短い神様、神は愛である、この言葉一つをとっても皆さんの中にあるとどうなるんですか？神の言葉があると私の考えになっていくんですね。私は神の言葉によって考え始めるんです。考えるって言葉がないと考えられないんですよ。皆さん、考えるって 何を使って考えてるんですか？松本さん、何を使って考えて、いや、脳みそ使って考えて、いや、そうじゃないです。何を使って考えるんですか？言葉を使って考えていますよね。だから言葉が少ない人は考えも少ないです。言葉が浅い人は考えも浅いんです。でもいろんな言葉を知ってる人は考えが深いですよね。ボキャブラリーが豊富な人は考えも豊富ですね。でもその言葉といっても神に敵対するような言葉だ、あるいは天国にはふさわしくない言葉遣い、闇の考え方、罪の考え方、そんな言葉がいっぱいだったら、そんな考えはいらない。あなた方に神の言葉、真理があるときに私たちの考えが変わっていきますよ。これはゆっくり時間がかかる方法です。漢方薬みたいなものです、ね、これ飲んだら急に元気になるって話じゃないですよ。漢方薬とかいうのはじっくりじっくり何ヶ月も何年もかけて体質を変えていくわけなんでしょ。神様の言葉もそうなんです。聖書礼拝に一回来て、あ、なんかすごい、私は変えられた、元気になった、そんなこともたまにはあるんですけども、なかなかそうはいかないですよ。皆さんが毎週礼拝に来て聖書の言葉を読む、日々の生活の中で言葉、聖書の言葉を読む、コツコツコツコツ貯め続けて、漢方薬のように皆さんの考え方という体質が変わってきます。神は愛だ、そうだよね。だから不幸なことがあっても 困難なことがあっても神様愛だもんね。そう、神様愛だからこれで私を滅ぼそうというわけじゃないんだ。そういうふうに考えが変わってきます。ここにも必ず神様の愛があるはずなんだって、神が愛だという神の言葉が私の心にとどまっているなら、その言葉にふさわしい考え方がある。その言葉によって行いや習慣や性格が生まれてくるわけです。皆さんがこうして礼拝に来られるのも神の言葉がとどまっているからだと思います。どんな言葉ですか？心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主であるあなたの神を愛しなさい。私はこの言葉のゆえに多少具合が悪くても熱があってもいろんなと用事があっても、いやいやいや、まず礼拝を第一にしよう、まず神を礼拝し神を愛することを第一にしようと思うわけです、ね、神様の言葉がとどまることによって私はそんなふうに生活が変わっていきます。日曜日は礼拝する、イエス様を礼拝するという生活へと変えられていきます。で、さあ結論ですよ。なんで神の言葉があることで我々が守られるのかですよ。神の言葉が私の中にあると生活が変わります。生活が変わるのでこの世と区別されていきます。現実こうして皆さんが日曜日こうして礼拝にいらっしゃってると、他の人々の世に属する人々の生活とは区別されている、違いますよね。どこ行くんですか？いや、日曜日に礼拝に教会に行くんです。へーとか言って、変わった人かもしれませんけれどもね、日本では風変わりな人に見えるかもしれませんけれどもね、でもこの世にあって私たちは区別されてるじゃないですか。礼拝に来ること自体がもう区別されているんです。神様の言葉が私の中にとどまって、神を愛そうとする心が私の中にあって、神を愛するために礼拝を参加しよう、生活が変わります。私たちはよくね、礼拝を守ってるって言い方するでしょ。でも礼拝を守ってるようですが、皆さんは礼拝で守られているんです。これ大事ですよ。だって皆さん違う生活してるから。礼拝を守ってるようだけど礼拝で守られているんです。だってこの世の人々はこの日曜日、もてなし広場で今安いもの売ってるからみたいにって、そういう生活とは違います。午前中行ったらフレッセでポイントがいくらでもたまるのに、そういう生活とは違います。なんかつまらんこと言っておりますが、どうでもいいことです。私たちの生活が違うじゃないですか。違うことによって私たちがクリスチャンであるという生活が守られていますよね。同じ意味でこういう言葉があります。安息日がユダヤ人を守っ、ユダヤ人が安息日を守ったのではない。安息日がユダヤ人を守ったのだ。安息日というのは土曜日のことです。ユダヤ人、ユダヤ教徒は土曜日を安息日、休む日として彼らは一切仕事しません。徹底的にこれを守ります。立法のまず最初の重要な命令が安息日を守るなんです。ユダヤ人はこの安息日を守り続けました。世界中散って国々、自分が住む国や土地がなくても世界中を散って、でも彼らはユダヤ人であり続けたのはなぜなのか、ね、普通国がなくて民族もバラバラになったらユダヤ人としての何だろう、性質、生き方消えてしまいそうじゃないですか。この世の中に妥協して埋没しそうじゃないですか。なのにどうしてユダヤ人が守られているんですか。それは安息日を、ユダヤ人たちが安息日を守ったんだけれども、実は安息日がユダヤ人を守ったんですよ。彼らだけなんか土曜日休んでる変な人たちかもしれない。でも
それゆえに彼らがユダヤ人であるという生き方を最後まで守り続けたんです。ユダヤの国が滅びて2000年経ってなおもこうして戻ってきて、彼らが今のイスラエルでユダヤ人としての生き方を守り続けることができたのは安息日によって守られたからだ、こういう意味です。さあ我々だって同じです。日本においてクリスチャンなんて珍しいです。日曜日礼拝行くんですか、変な人たち。それでもいいんです。そのことによって私たちが守られています。神の言葉によって私たちは守られているわけです。さあ我々クリスチャンがこのようにして区別されているのはもう一つ、2番目、私たちがキリストの証人、証人として派遣するために神様は私たちを区別しています。私たちは世に使わされています。純粋であろうとするがためにこの世にはあまり関わらないでいようなんていうのはもうクリスチャンの生き方じゃないです。世に出ていったらクリスチャンでない人たちと関わったら自分たちのクリスチャン、自分たちの味がどんどんなくなるなんて心配しないでください。不安でしょうか。そんなにクリスチャンやわな問題で存在じゃないはずです。だってイエス様はあなた方は世界の果てまで私の証人となれって追い出して使わせてくださったからね。追い出してくださったんですからね。あっち行け、どんどん行けって。だからイエス様の生き方はいいかい、世の中の影響を受けないようにじっとこの場所にいるんだよなんておっしゃってないわけです。先週学んだように聖霊を受けるまではエルサレムにとどまっていなさいよと言われたけども、聖霊を受けたらあなた方は地の果てまで私の証言者だ、証人だ、さあ行きなさいと言って追い出されていますよね。だから皆さん、自分たちがなんかこの世に影響を受けて自分たちの姿がなくなりそうなんて思わないでください。私たちはイエス様が共におられますから、聖霊が私たちと共に生きてくださるんですからね、使わされているんですよ。だから皆さんは私、天国の国籍のある人たちがこの地上の国々に宣教師として皆さんが使わされているんだなと思います。だから皆さん宣教師です。いや宣教師って言ったらアフリカの方に行く人たちじゃないんですかとか、ね、東南アジアの方になんかクリシそういう人たちだけが宣教師じゃないです。牧師だけが宣教師じゃないですよ。だって私日本にいるんですけど、あなたが日本人だと思うから日本にいると思うんでしょ。私は天国人だよ、ね、天国の人が日本にいるんです。天国から派遣されてきたんです、宣教師として。なんで日本に派遣されたんでしょう。日本語が上手だから上手だね私時々言われます。あなた日本語上手ですねって言われた。どうしてそれ言われ、いや外国の人だと思われたみたい、私上手ですよとか言いながら上手に切り替えるんですが、はい、私たちは天国から宣教師としてこの地に使わされているんです。宣教師ですだから皆さん、天国の味付けを失わないでこの地上で行きましょう。宣教師ですから。日本人で海外に行って活躍してる人、時々テレビでやってますね。でそのアフリカだとか東南アジアとかいろんな国の人たちがその日本人の活躍を見てね、ああ日本っていいとこだなとか、私も日本語勉強したいとか、私も日本に行ってみたいとか、そういうふうになんか皆さんが思ってくださってるの、とっても嬉しいじゃないですか、ね、それ以上にですよ、私たちは天国から来たものです。私たちの姿を見てね、あの人の母国である祖国である天国ってどんなところなんだろうなって関心持ってもらえるように、私たちの生活ぶりを見て、ああもっと天国のことを知りたいと思ってくださるように、そして私も行ってみたいなって、天国の言葉を知りたいな、勉強したいなって思えるようにね、私たちは使わされています。 ぜひそのために聖霊が助けてくださるので、そんな生き方をしていきましょう。だから私たちが天国人としての味を失わないように、だからまず一つ、どんな味を失わないでいるのか、一つがイエス様を礼拝するということです。これは天国人としての味付けの一番。他に外国から来て、日本人が例えば外国に行ってね、ごめんなさい、日本人が外国に行って自分が日本人であることを失わないためにみんな工夫するわけでしょ。現地で生まれた日本人子供にも、お前は日本人なんだよってことを忘れないために、例えば日本の服装、着物を着るという文化を残したりとかね、あるいは日本語をちゃんと教えるじゃないですか。あるいは食事もね、日本食、和食を教えている、いいかい、これが私たちの祖国の食事なんだよと言って日本人としての生き方を伝えていくでしょ。同じように私たちは天国から来て今地上で生きてるんですが、さあ天国人としての味付けを失わないためにね、日本人だったら和服を着るんですけど、天国人何着ていきましょうか。背広 T シャツ、なんでキリストを着なさいです、ね、聖書にはそう書いてありますよね。キリストを着なさい、あ、そう来るかと思ったでしょ、ね、徳間さんそう思って、あ、それかみたいな、ワンピースかなと思ったんでしょ。ワンピースちょっと最近きつくて履けないとか、そんなんじゃなくて、キリストを着なさい、キリストを着なさい。他に天国人としての言葉を失わないって何ですか。日本語を忘れないで日本語を教えるように、天国人の言葉、それが聖書の言葉でしょ。いつもだから聖書を読むんです。その言葉を私たちいつも身につけます。そして日本人だったら和食を伝えますけど、天国人はどんな食事、なんだろう、天国の食事、え、トースター、バタートースト、フライドチキン、違うよね。え、そうね、私を食べなさい、私は誠のパンだ、私の血は誠の飲み物だ、すごいものをクリスチャンは食べているわけですが、キリストを信じるということですけどもね、来週は聖餐式をしますね、パンと杯、イエスキリストの肉と血を食べる、飲む、こういう食事がありますよね。我々が天国人としての味を失わないために、生き方を見失わないために、私たちはこれらの工夫があります。さあなおも私たちはこの地上で生きていますけれども、この世のものじゃないんです。天国に属するものです。その味付けを失わないように祈りましょう。一言お祈りします。天のお父様、今日私たちはこの世のものではないと言われてちょっとドキッとしました。でも天国に属するものなんだということを今日はっきりしました。私が天国のものとしての生き方、塩味、光、失うことがないように守ってください。なおも私たちはこの地上に生きていますけれども、私たちがイエス様を礼拝する生き方、神の言葉を誠に愛する生き方、神の言葉を食べる、イエス・キリストのパンとその杯に預かる、そんな一つ一つの生活の中で私たちがあなたを愛してあなたと共に生きるものであるように導いてください。天のお父様、今日ここに集われたお一人一人が天国に属するものとして大胆に生きられるように、この世から影響を受けるような強さもありますが、あなたの名前によって、あなたの真理によってお一人一人を守ってください。区別してください。イエス様の尊い名前によってお祈りします。アーメン。